知らせ。特に指定のない場合、申し込み時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。 5-1 水路改修工事に伴う車両通行止め、農業用水断水。問い合わせ、建設課建設担当、電話 71-2424、ファックス 72-3569。 水路改修工事のため、1月14日火曜日から2月7日金曜日まで、南部総合公園入り口交差点から公園入り口までの間が車両通行止めとなります。また、神左衛門関が3月16日月曜日まで断水になります。火の元に十分ご注意ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。車両通行止め区域の地図が掲載されています。 5-2 水道メーターボックス周辺の除雪にご協力ください。問い合わせ、経営管理課庶務担当、電話 71-2271、 ファックス 72-3176。 冬は積雪や凍結により水道メーターボックスの位置がわからない、蓋が開かないなど、検診が行えない場合があります。自宅の除雪に合わせ、メーターボックス周辺の除雪にご協力をお願いします。 5-3 2月3日は燃えるゴミの収集を行いません。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 71-2490、 ファックス 72-3176。 穂高クリーンセンターの焼却炉点検のため、2月3日月曜日は燃えるゴミの収集は行いません。該当地域は翌日4日火曜日に収集しますので、ご注意ください。詳細はゴミ資源物収集カレンダーをご確認ください。 5-4 ネット依存ゲーム障害講演会。問い合わせ、健康推進課健康推進担当、電話 71-2470、 ファックス 71-2328。 ネットやゲームへの依存により、日常生活に支障をきたしている人への支援について学びます。日時、2月3日月曜日午後1時30分から3時30分場所、塩尻総合文化センター講堂。内容、インターネット依存ゲーム障害メカニズムと支援の最前線。講師、中山秀樹さん。独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター精神科医長。費用無料。定員200人先着順。申し込み、1月20日月曜日までに松本保健福祉事務所健康づくり支援課、電話 40-1938 へ電話で。 5-5 電波の再利用に伴うテレビ放送の受信障害について。スマートフォンの普及に伴う通信量の急増に対応するため、旧アナログテレビ放送で使っていた周波数帯が利用されることになり、市内でも1月23日木曜日に試験電波が発射される予定です。予想される影響、もともとテレビ放送に使用されていた周波数であるため、古い受信設備を利用の場合、次のような受信障害が発生する可能性があります。画像が映らない、画面が止まってしまう、ノイズが入る。対応、携帯電話各社は一般社団法人700MHz 利用推進協会を設立し、これらの受信障害に対応します。可能な限り事前に対応するため、協会から派遣されたテレビ受信障害対策委員が調査や対応などで各家庭に伺うことがあります。対策委員は協会発行の対策印章を身につけていますので、 詐欺行為などが不安な場合は、コールセンターへ問い合わせください。調査の結果、対策が必要な場合には、協会が無償で対応します。また、事前調査の対象になっていなくても、同じ原因による受信障害であることが判明した場合は、同様に無償対応します。問い合わせ等、700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、フリーダイヤル 0120-700-012、IP 電話等でフリーダイヤルにつながらない場合は、050-3788-0700におかけください。受付時間、午前9時から午後10時、土日、祝日及び年末年始を含みます。
参考 URL 一般社団法人 700MHz 利用推進協会 URL http://www.700afp.jp/。繰り返します。http://www.700afp.jp/。
5-6、プレミアム付き商品券の使用期限が近づいています。市内約440件のお店で使用できる安曇野市プレミアム商品券の使用期限は令和2年3月31日までです。使用し忘れのないようご注意ください。商品券を購入するためには購入引換券が必要です。購入引換券の交付申請は令和2年3月31日までです。なお、郵送の場合は2月29日の消印有効です。簡易郵便局を除く市内郵便局14カ所、平日の午前9時から午後5時で、必要な金額分を購入することができます。対象、住民税非課税者及び子育て世帯の世帯主、問い合わせ、長寿社会課福祉政策担当、電話 71-2253、ファックス 71-2328。振込詐欺、個人情報の詐取にご注意ください。プレミアム付き商品券の申請内容に関して、市から問い合わせを行うことはありますが、ATM の操作や手数料の振り込みをお願いすることは、絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、市または警察にご連絡ください。5-7、寄付寄贈のお礼、継承略、株式会社英和本社工場、376,100円、公立の認定こども園、幼稚園の図書購入費として、株式会社富山工務店、富山和夫、カラーレーザープリンター、エプソン LPS7160-1台、三里小学校へ。市商工会赤品支部青年部部長、越康明。絵本24冊。赤品南認定こども園、赤品北認定こども園へ各12冊。蝶ヶ岳ヒュッテオーナー、上谷恵子、蝶ヶ岳ヒュッテ創立60周年記念写真集、天空の展望地蝶ヶ岳8冊、蝶ヶ岳カレンダー2020-8冊、堀金地域の小中学校、児童館、図書館、豊品図書館へ。5-8、冬場の入浴はヒートショックに注意。ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化をきっかけにして起こる健康被害で、体全体が露出する入浴時に多く発生します。特に血圧が変動しやすい高齢者は注意が必要です。次のポイントに注意して、ヒートショックを防ぎましょう。ヒートショックを防ぐポイント。1. 脱衣所や浴室、トイレへの暖房器具の設置や、 断熱改修により部屋の温度差を少なくする。2、高い位置のシャワーからお湯張りをすることで浴室全体を温める。3、夕食前、日没前に入浴する。4、食事直後、飲酒時の入浴を控える。5、
湯温設定を41度以下にする。
6、一人での入浴を控える。参考引用、独立行政法人東京都健康長寿医療センター、冬場の住居内の温度管理と健康について。問い合わせ、お近くの消防署へ。 5-9 オンエア情報広報ラジオ番組、市からのお知らせ番組を安曇野 FM76.1MHz で放送中。広報安曇野暮らしのガイド、1日2回5分番組、月曜日から日曜日、午前6時55分から、午後6時55分から、広報安曇野のラジオ版、1日2回15分番組、月曜日から金曜日、午後0時45分から、午後2時45分から、まちづくり、多市再祭、毎週水曜日、午前11時から正午。
中柴かなえの水色の時間内で放送。
5-10、インターネット、スマホで広報誌が読めます。手軽に子育て、障害学習情報を入手。スマートフォン、タブレット向けの無料アプリ、まちいろで広報安曇野を配信しています。まちいろ検索。市公式ツイッターアカウント、@安曇野_city、繰り返します。@azumino_city、まちいろの QR コードが掲載されています。5-11、素早い避難のために、災害時の避難行動に不安のある人は登録を。災害時に自ら安全に避難することが難しく、避難行動に支援が必要な人は、避難行動要支援名簿にご登録ください。名簿は、避難支援関係機関、区民生児童委員、安曇野市社会福祉協議会、松本広域消防局、長野県警察に提供され、安全確認や救助に役立てられます。対象、単身で生活している65歳以上の人、または75歳以上の人のみで生活している世帯の人。
身体障害者手帳1、2級、または療育手帳 A1 を所持している人。
介護保険、要介護3から5の認定を受けている人。申し込み、昨年までに同意書を未提出の該当者及び新たに該当となった人に案内を送付しました。登録希望者は1月31日金曜日までに提出してください。また、要件に該当しなくても、避難行動に支援が必要な在宅の人の受付を随時行っています。申請書は長寿社会課1階13番窓口、または各支所地域課で入手できます。その他、個人情報は適切に管理され、災害対応以外の目的で利用しません。問い合わせ、長寿社会課福祉政策担当、電話 71-2253、ファックス 71-2328。住宅用火災警報器を設置しましょう。住宅用火災警報器は、火災の煙を感知し、就寝中や目の届かない場所においても、警報によりいち早く火災の発生を知らせてくれます。設置場所は、住宅の寝室、階段及び廊下です。設置場所や設置方法が誤っていると、 その効果が十分に得られないことがあります。詳しくは、お近くの消防署へ問い合わせください。大切な命や財産を火災から守るため、いざという時に備えましょう。交換は10年を目安に、設置済みの住宅用火災警報器は設置日を確認の上、10年を目安に取り替えましょう。定期的なメンテナンスを、定期的な作動確認を行いましょう。誤作動を抑制するため清掃を行いましょう。問い合わせ、お近くの消防署へ。